はい、それじゃあですね、問題検討していきましょう。で、この問題ですけれども、まずね、何が問われているかをちょっと確認しておきますと、問題文の末尾のところを見ていただいて、A は乙者に対して会社報酬をいかなる請求をすることができるかということですよね。まず請求内容から特定しなきゃいけないです。で、請求内容何になるかなってことになりますと、その前の段落ね、問題文の上から3段落目かな、下から2段落目のところ。ここでその兵がね、本件ペットショップで犬を飼おうとしたら、そしたら犬に噛みつかれちゃったっていうことなんですよね。で、その噛みつかれて怪我してしまったんで、その怪我の部分ね、これ損害賠償請求したいということになるでしょうね。で、法的根拠は不法行為でしょうね。まあ、誰かとの関係で契約関係があるわけではないんでね。なので、法的根拠は不法行為だから、不法行為に基づく損害賠償請求ということになるでしょうね。で、その相手方なんですけども、普通に考えたら、まあこれは公ということになるでしょう。なぜならば、本件ペットショップ、これは、甲が経営してますからね。問題文の一段落目に書かれてますけども、甲がね、この本件ペットショップを経営しているわけですよ。だとしたら、まあ、普通に考えたら、甲に対して賠償請求していくと。ね、これはまあ自然なのかな、ということになりますよね。だなんでこの乙者なんだろうか、というところが一つね、ポイントになるわけですよね。まあ、もちろん契約関係はね、まあ、これ甲との間ですらないわけで、で、当然乙者との関係でもね、契約関係ないわけですから、ね、まあ、言うならば、このね、この損害賠償請求、不法行為に基づく損害賠償請求を、甲に対して、これを行っていくと、これがまあ原則なんだけども、それをね、乙者に対してもしたいと、これを基礎付ける法的根拠を探さなきゃいけないと、こういうことですよね。あ、ちなみにね、これ民法上の不法行為に基づく損害賠償請求を乙者に対してもしていくっていうのは一応考えられるとは思います。ただ本件は会社法上の請求ですから、だからそれは検討対象から外してもらって結構ですね。別に不法行為っていうのは契約関係いらないんでね。なので、甲との関係でも契約関係ないし、乙者との関係でも契約関係ないですから、だから乙者に対して、ね、不法行為に基づく損害賠償請求するっていう筋はありえなくはないんだけども、本件では外してもらって結構ですね。はい。さて、で、そもそもこの乙者といったいうのは一体何者なのかということになりますけども、これ問題文のね、1、3落目に書かれてますけれども、これはスーパーマーケットの経営主体です。で、そしてそのスーパーマーケットに甲が経営する、この本件、ペットショップというのが入ってるんですよね。テナントとして入っているということになります。まあ、これテナントのだから契約なんですよね、ここはね。まあ、テナント契約というのはどういうものなのかね、この問題文にははっきり書いてないですけれども、まあ、ある種の賃貸借契約みたいなものなのかなとね。その乙者が経営するスーパーマーケットの中の一部をですね、そのテナントとして甲が借りているということになるから、まあ、一種の賃貸借契約になるのかなと思うんですけどね。で、その賃貸借契約でいくと、だからまあこれは貸主なわけですよね。まあ、ちょっと単純化してね、賃貸借契約というふうに言っちゃってますけど、まあ実際はね、もっと複雑な条項とかあるかもしれないけど、まあとりあえずちょっと単純化してね、賃貸借契約というふうに言っておきますけども、まあその賃貸借契約のね、その貸主に対して、なぜ、ね、その賠償請求できるんだろうかと。で、それがね、その問題文の2段落目のところですよね。まあ要するに、このペットショップがですね、あたかもこの乙者が経営するスーパーマーケットの一部というふうな、そういうふうな外観が生じてしまってるんですよね。で、その外観を根拠に賠償請求できないかっていうふうな、そういうふうな形になってくるね。で、そこでこれを基礎付けるのは何かというと、内田貸しの責任、会社法の9条ですね。これが思いつくのかなというふうに思います。はい、いいですかね。で、そこで会社法の9条を見ていただくと、ちょっと条文を見ていただくとね、自己の称号を使用して事業または営業を行うことを他人に許諾した会社は、で、この主体の部分なんだけれども、自己の称号を使用して事業または営業を行うことを他人に許諾するっていうね、これが必要になってきますよね。ただ本件は別にそうじゃないね。本件は別に、ただの、まあ、単純化して言えばこれ賃貸借契約ですからね、賃貸借契約において、そのね、要するにテナントとして甲がその一部を借りてたわけだよね。そしたら、その乙者と甲の間で、まあ、言うならその混然一体になっちゃうよね。だからこの甲が、まあ、乙者の一部みたいな。その要するにペットショップがスーパーの一部みたいな、そういう外観が生じたっていうだけですからね。例えば、これがね、その甲が、乙者ペットショップとかね、乙ペットショップとかっていうふうな、そういうふうなね、ものをこう、そういう名称を使って、ないしは称号を使ってね、商売やってたという話だったらちょっと別だと思うんですよね。そしたらね、この9条の今、見た部分ですよね。自己の称号を使用して事業または営業を行うことを他人に許諾する。許諾っていうのは別に明示的に許諾する必要はないんでね。目次でも結構です。要するにそういうふうなその称号使用で、称号使用して事業してるっていうようなやつがいると。で、それを分かってて黙認してる、放置してるっていうようなものでも OK だと言われてますから、まあ、それに当たる可能性は出てきますよね。ただ、まあ、本件はそういうわけでもないんですよね。別に、甲が乙ペットショップとかっていうふうに言ってるわけじゃないんでね。だから、これ少なくとも直接請求はちょっと難しいと。この要件満たさないでしょうね、これね。自己の称号を使用して事業または営業を行うことを他人に許諾するっていうね。これがまあちょっと満たされないかなということになりますので、なので、ね、これ類推適用ということになりますよね。はい。で、あとはまあ類推適用の要件を立てて当てはめという形で流していけばいいのかなというふうに思いますけどね。まあ、類推適用の要件は、外観の存在、それから規則性、 それから相手方の誤認ですよね。奇跡性、外観、それから相手方の信頼ですね。まあ、抽象化して言うとね、そういうふうな形になりますけどね。営業主体の誤認を生じ攻めるような外観、それから、その外観を作出するっていうのは奇跡性、それから取引の相手方の誤認ですね。この3つ、これを検討していけばいいと。でそれはね、その問題文の2段落目の事実ですよね。これを使いながら当てはめていけばいいのかなということになりますよね。まあ、いろいろ上がってますからね、この辺は丁寧に拾って当てはめてほしいなというふうに思いますけどね、これはね。例えばそうですね、本件ペットショップの外部には、オツ社の商標を表示した大きな看板が掲げられていて、でただテナント名は表示されてないということですよね。あとはそのペットショップっていうのもね、その本当にペットショップとしか書かれてないと。テナント名というのは、これは表示されてないということですね。だから、公社がやってるというのがね、ちょっと分かりにくくなってるということだし、またその次にもね、ありますけれども、オツ社がね、黙認して、で、それテナント上の、契約書の場所を大きくはみ出して、で、それで、7階から屋上に上がる階段の踊り場などに値札をつけた商品を置いているとかね、まあ、要するにそういうね、なんか、まあ、怪しげなというかね、オツ社がやってるんじゃないかと思われるような、まあ、外観が生じているということになりますよね、これはね。はい。まあ、こういったところを使ってね、外観の存在。まあ、それから、まあ、オツ社が黙認してますから、奇跡性。それから、それをまあ信じてしまうっていうのはやむを得ないだろうということで、まあ、その兵ですよね。兵の信頼というものを論じていただければいいのかなというふうに思いますね、これはね。はい。いいですかね。で、問題はですね、今言った要件論っていうよりは、どっちかというと効果のところかなと。9条をちょっともう一回見ていただくと、9条の末尾でね、当該取引によって生じた際も弁済する責任を負うというふうにあって、当該取引によって生じたっていうふうにあるんですよね。で今回は取引じゃない、今回は不法行為に基づく損害賠償請求ですよね。だ取引じゃないんですよね。だここどうするかという話があります。でこの点に関して判例はその事実行為としての不法行為というのはこれは9条のカバーする範囲に入ってこないというふうに考えます。あくまでもその取引的な不法行為ですね。例えば騙されたとかね、そういう脅されたとかね、まあ、そういうふうな取引的な不法行為だったらこの当該取引によって生じた債務に当たるというふうに判例は考えるんですけれども、ただその取引のね、その要素がないという場合、単なる事実行為という場合にはね、その場合には、この取引によって生じた債務というところに当たってこないというふうに考えますね。まあこれは累積適用でも同じように考えていいんじゃないかなというふうに思うんですよね。直接適用だけじゃなくてね。だ今回は少なくてもそのまあね、その要件のところはクリアするっていうふうに考えていいかなと思うんだけども、効果のところでね、その賠償請求の対象になってこないというふうに考えていいかなと思うんですよね、これはね。はい。まあ、今回は純粋なね、事実行為でしょうね。その本家犬っていうのが、ね、そのつないでいた鎖が錆びていてね、でそれでその噛みちぎって噛みついたっていうわけですから、取引の要素はちょっとないと思うんですね、今回はね。なので今回は当該取引によって生じた債務当たらないというふうに見てもらって結構かなと思います。はい、じゃあちょっと回答の方を見ていきましょうか。で、まずですね、まずその法的根拠と請求ね、これ特定しましょうということで、でそれで不法行為に基づく損害賠償請求権ね、これ公に対して取得すると。でこれも簡単に書きました、ここはね、あの別に公に対する請求が問われてるわけじゃないんでね、あくまでも前提問題ですから簡単に認定していいのかなというふうに思いますからね。はい。でただその公と落ち者というのは別人格で、落ち者に対してね請求するという根拠は基本的にはないはずなんですよね、これはね。でただ内たがしの責任、問うことができないかという形で、まあ、本題に入っていくわけですよね。で、内たがしの責任に基づいて、その不法行為に基づく損害賠償請求、損害賠償債も連帯して負っているというふうにして、で、損害賠償請求していくというふうな主張が考えられるよと。で、これどうなのかということですよね。で、今回はあくまでも持ち者はコートテナント契約を締結しただけですので、なので、商業使用の許諾、ないしは、まあ、その事業または営業を行うことの許諾がないというふうに考えていいのかなと思うんですよね。あくまでもテナント契約というのは、まあね、単純化して言えば賃貸借契約ですからね。だからそこで商売やっていいよっていうふうなだけですから、それでね、その事業または営業を行うことを許諾とか、ないしはその商号の使用許諾っていうのを認定するのはちょっと難しいかなというふうに思います。これはね。で、じゃあ累積適用できないかって話になってきて、ここから先は論証ですよね。論証を張っていただければいいかなというふうに思います。で、さっき言った要件3つ立てていただいて、で、当てはめですよね。で、当てはめのところは結構分量を取ってもらっていいかなと思います。まあ実際ね、本問は1論点しかないですし、ね、今の司法試験予備試験ではね、かなり当てはめのところに点数がありますから、ね、これぐらい分量を取っていただいて、まあさっきね、お話したような事実関係ね、問題文の 2段落目にね、ある事実関係ですね。この辺をね、細かく適時していただきたいなというところですかね、これはね。はい。で、まあ、要件は満たすというふうに考えていいかなと思います。で、ただ、その次のところでね、今回は不法行為に基づく損害賠償請求。なので、その取引によって生じた債務じゃないんじゃないかというところですよね。で、そこをどうするかという話になりますけれども、ね、この取引の要素が一切ないという場合ですね、事実行為によって不法行為責任が生じたという場合には、この場合には、この内たがしの責任ね、救助を使えないということになりますよね、これはね。はい。取引の外形を伴うものは OK ですよ。 例えば騙されたとか脅されたとかね、そういうのはいいですけども、今回はダメということになりますので、なので、まあ、今回はダメだと、オツに対して損害賠償請求することはできないと、まあ、こういう結論になってきますよね。はい、まあ普通に考えたらね、コンに対して損害賠償請求すればいいかなと思いますね。まあ効果ね、ちょっと視力がないとかだとちょっと困りますけどね。まあその場合は仕方ないんで、落ち者に対してね、不法行為に基づく損害賠償請求でいくんですかね。民法709条の要件ね、これはまあ落ち者との関係でも検討していくっていうような形になるのかなと思うんですけどね。まあ、ちょっと難しいかもしれないけどね、そのあくまでもテナント契約をね、やってたっていうだけですから、確かに外観としてはね、なんかちょっとややこしい外観になってますけども、ただ なんでこういうね、事故というかね、アクシデントが起きてしまったかっていうと、それはその効果ね、方が要するにちゃんと犬を管理してなかったのが悪かったんですよね。でそんなところまでその落ち者は責任取れないということになると思うんですよね、おそらくね。そのだってテナントだっていっぱいあるわけじゃないですか。でそのいっぱいあるテナントの一つがちゃんとねその犬を管理してなかったっていうところで、それで、ね、責任問われるっていうのはなんかちょっとなんか違和感はありますよね、正直ね。じゃあ全部のねそのテナントで例えばペットショップがいっぱい入ってましたということになったら、そしたらねその落ち者は全部のテナント行ってね、その全部鎖がちゃんとしてるかみたいなのをチェックしなきゃいけないっていうことになりますけども、それはちょっとどうかなっていうのはありますんでね。まあ、もちろんそのこれは公と落ち者の関係でね、まあ、例えば公が負った責任を落ち者が一部負担しますみたいなね、そういう契約になってたら別ですけども、ね、そうじゃないんだったら、まあ、基本的には落ち者を責任取るのはちょっと難しいかなっていうような感じはしますよね、やっぱりね。はい、すいません、最後のちょっと余談でした。はい、それじゃあですね、この問題の解説はこれでおしまいしたいと思います。